岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課の堀井信弘さんにお越しいただきました。堀井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年の4月から岡山河川事務所に配属になりました堀井と申します。調査設計課という部署で河川の水質調査や河川環境を整備する事業の担当をしています。
所属されている調査設計課はどのような業務をされているんですか？
調査設計課では主に吉井川と高橋川の国管理区間の今後20年後から30年後の河川整備の目標や具体的な実施内容を定める河川整備計画を作っています、はい、それから浸水想定区域図という災害が発生した際にどの地域まで浸水する恐れがあるのかを示す地図を作っています、はい、その他にも各種調査設計に関する業務を行っており、河川の水質調査や河川環境を整備する事業も行っております。本日は河川の水や生物などの環境について紹介したいと思います。
はい、ここ岡山の河川って綺麗なんですか？
中国地方整備局では毎年7月に中国地方を流れる13水系15河川について水質の現状調査の結果を公表しています、令和3年度は水の保全状態を表す環境基準値を吉井川の1箇所で超えてしまいました、
はい、
海の潮の影響を受けるところ以外はややきれいな水だと言えます、
はい、水の汚れ具合ってどうやって測定しているんですか？
生物化学的酸素凝集量 BOD というものを測定しています。
BOD、 はい。
水の汚れは微生物によって分解されますが、その時に消費する酸素の量を BOD といって、 BOD の値が大きいほど水が汚れているということになります、
はい、
BOD の数値の目安は1リットルあたり 10mg 以上になると悪臭が発生するなどの障害が起こるとされ、
はい、
上水道の水源としては 3mg を超えると一般の浄水処理方法では処理が困難とされています、
はい、
ヤマメやイワナなどお濁に弱い魚類は 2mg 以下でないと生きられなくて、サケやマス、アユなどの魚は 3mg 以下、はい、比較的お濁に強い濃いフナでも 5mm 以下が望ましいとされています。
そうなんですね。
人の手が入ってない河川はおおむね 1mg とされていますが、はい、BOD の値は下水道の整備などが大きく影響しますが、人が多く集まるところは高めの数値になり、国で測定している値の平均は吉井川が 2mg、 旭川が 0.9mg になっています。
はい、 2mg でもやはりちょっと多めということなんですね。そっか、吉井川はこの値がちょっと高めなんですね。川の水をきれいにするために私たちが普段からできることってありますか？
普段の生活の中のちょっとした取り組みで川をきれいにすることができます、
はい、
例えば調理くずや食べ残しを流さない、うん、汚れのひどいものは拭き取ってから洗う、はい、食用油は髪に染み込ませて捨てる、うん、食器を洗うときに洗剤の量をいつもより減らしてみる、洗濯の時に洗剤は決められた量を使う、
はい、
といったちょっとしたことで川が汚れるのを防ぐことができます、
はい、いつもちゃんとしています、はい、
河川の水質は私たちの普段の生活次第ですぐに悪くもなるし、取り組みによっては悪くなるのを防ぐこともできます、
はい、私たち一人一人が普段から気をつけることが大切なんですね。話は変わりますが、岡山の河川の生き物について教えていただけますか？
はい、 まず河川上流部にある瀬谷淵ではサワガニ、ヤマセミ、オオサンショウウオなどがいます、
はい、
流れ込みや流れが緩やかなワンドではナマズ、アオサギがいますね、
はい、
また河川下流部にある瀬谷河原ではダイサギ、カヤネズミ、イカルチドリがいて、河口ではボラ、オオヨシキリなどがいます、
はい、
最近のトピックスでは旭川の後楽園の中にある沢の池でウナギが見つかり人気となりました。
はい、このニュース私も見ました。ゴールデンウィークの前頃でしたか、池の鯉に餌をあげるとウナギが寄ってきたっていうニュースありましたよね。
ウナギは約 2000km 離れた海で生まれて日本の川にたどり着いて5から10年暮らしてまた生まれた海に帰っていく魚です。
はい、
このような海や川に行き来する魚を回遊魚といい、他にはアユやハゼの仲間のヨシノボリなどが挙げられます。
ウナギも回遊魚なんですね。川は海に流れているので両方で生活する魚がいるということですものね。このようなことはどうやって調べていらっしゃるんですか？
水辺の国勢調査として魚類、低生動物、植物は5年に1回、はい、植物、鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類、陸上昆虫は10年に1度調査して、経年変化や河川内の工事などで生物への影響を極力抑えれるよう状況を把握するために実施しています。
川の環境の基礎的な調査もされているんですね。それ以外にも後楽園周りの川町づくりをされていると聞いていますが、最近旭川の石山公園の周り賑やかですよね。
国交省が平成21年から始めた制度で川町づくりという制度があります、
はい、
この制度は河川空間と町空間が融合した良好な空間形成を目指すプロジェクトで、現在では全国で230以上の地域が川町づくりに登録されています。
230以上なんですね。
そして岡山県内でも平成23年から旭川川町づくりというプロジェクトを行っています、
はい、
河川というのは河口から水源地まで実に様々な姿を見せるものですが、
はい、
それにつながる町にもそれぞれ異なった地域の景観、歴史、文化および観光基盤などがあります、
はい、
そういった資源や地域の相応に富んだ知恵を生かして、市町村や民間事業者および地域住民と河川管理者が一体となって町づくりに取り組んでいます、
はい、おっしゃる通りこの地域の景観、歴史、文化それぞれ異なっていますものね。旭川川町づくりでは具体的にどのようなことをされてきましたか？
岡山後楽園の東側の堤防においては旭川桜道という歩行空間の整備を行いました。
はい、
旭川の桜並木は昭和32年に当時の地元の住民の方々が中心となって植樹されたものです、
はい、
しかし植樹から数十年が経ち衰弱する桜が多くなってきました。
はい、確かに。
そこで平成19年に岡山商工会議所や地元住民の方々により旭川桜道の桜を守る会が結成され、活性剤注入などの桜の延命治療が行われていました。
はい、
その後平成23年からは旭川川町づくりのプロジェクトをスタートし、桜を守るための護岸整備や堤防整備および歩行空間の整備を行っています。これらの整備では景観にも配慮し、護岸の上には土をかぶせています。また岡山市さん主導で堤防の上の歩行空間を広げ、国の方では河川敷通路を景観に配慮したカラー舗装に整備することを実施しました。
はい、綺麗に整備してくださった旭川桜道で今年もお花見しました。その他の整備はどんなものがありますか？
はい、岡山城の旭川沿いの水辺で通路の歩行性の向上を目的としてお城道という名の回遊路の整備を行っています。
はい、
この計画は住民の方から寄せられた 水辺へのアクセスや歩行性が良くない、利用者が少ない、せっかく歴史や文化、自然などの景観が美しいのにもったいないじゃないかというご意見をいただいて始まったものです。
そうだったんですね。
旭川と一体となった魅力ある街づくりには、行政だけでなく住民の方々との連携して取り組みを進めていくことが重要だと考えています。旭川の水辺は岡山城や後楽園、美術館など歴史や文化資源が集まっていますので、これらの施設とも連動した回遊性の向上を目指しております。この計画は全長約 2km の計画で、相生橋の前後約 400m を除き完成しています。はい、その他旭川の堤防上では、石山公園前のオープンカフェでホットドッグや飲み物が提供されています。また一昨年完成した鶴見橋下流の伊豆市地区では、縁側と称してキッチンカー等による飲食物の提供や、あらかじめ用意した椅子を好きなところに置いてくつろぐチェアリングなどが行われています。
はい、この縁側といえば、去年の11月6日なんですが、レディオモモ開局25周年記念の特別番組、旭川お城道ミーティング、この場所から2時間にわたって私がパーソナリティとして放送いたしました。この番組では岡山河川事務所の大作所長にもゲストとしてご出演いただきました。旭川の水辺の話や後楽園岡山城周辺エリアの魅力や歴史、まちづくりの取り組みなどをご紹介しました。
堤防以外でも岡山城や後楽園周りを遊覧する岡山旭川遊覧クルーズや、旭川を川の中から眺める川町カヌー散歩など、水面を利用したイベントも開催されています。
そうですよね。
11月3日には岡山城のオープン行事もあり、賑やかさが増していますが、旭川沿いで静かな時を過ごされるのはいかがでしょうか。
はい、それでは最後にお伝えしたいことはありますか。
岡山河川事務所では、こういった工事やイベントの情報を毎月1回収録しているこのラジオ放送も定期的にホームページにアップしています。また岡山の河川を知ると題しまして、岡山三大河川の特徴や歴史、川に住む生き物などをまとめているページや、防災についてのさまざまな情報等を自由に閲覧していただくことができます。はい、少しでも見ていただく皆様に分かりやすくなるように日々改良を重ねております。ぜひご覧いただければと思います。近年は水害が多発し、河川の危険な面ばかりが注目されがちですが、同時に河川はたくさんの恩恵も与えてくれます。
そうですよね。
水辺に少しでも足を運んでいただけると幸いです。
国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課の堀井信弘さんでした。堀井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。